広報古賀2023年7月ジュライ No.214 表紙、今月の表紙はエールよ届け。新型コロナ5類移行後初めての開催となった運動会、校庭に子どもたちの元気いっぱいの声が戻ってきました。古賀第七小学校では自分の競技が終わった後も大きな声で仲間を応援する児童の姿が印象的でした。表紙終わり。コンテンツ目次3ページ全国へそして世界へ、古賀のものづくり力。4ページから7ページ特集、家の戸締まりしましたか。8ページ、高齢者福祉サービスを紹介します。全国大会出場。9ページ、健康百科、私のおすすめ。10ページ、きらり古賀人。11ページ、今月の古学校、私の夢。12ページ、古賀歴史見聞録。13ページ、図書館の本棚から、おうちで簡単古賀ご飯。14ページ、15ページ、町の話題レポート。16ページ、17ページ、古賀っ子だより。18ページ、19ページ、インフォメーション。20ページから31ページ、お知らせページ、広告。32ページ、私の古賀で暮らすと、読者アンケート。写真3枚。1枚目、防犯診断パトロールの様子。2枚目、小学校運動会での応援風景。3枚目、新茶祭りで茶摘み体験。写真終わり。コンテンツ目次終わり。ハリア市長からのメッセージ。市が取り組んでいるブランド戦略の一環としてブランドムービーを作成しました。古賀で暮らすと手にできるさまざまな魅力を多くの人に共感してもらい、町への愛着や誇りを持つことで町が元気になることを目指しています。ぜひご覧ください。一度聞いたら耳から離れないメロディーで私もつい口ずさんでしまいます。古賀で暮らすと二次元コードがあります。全国へそして世界へ、古賀のものづくり力。住みよい環境、省エネ、人々の生活向上。株式会社一年ケミカルズ。当社は1953年に船舶用燃料添加剤の販売でスタートし、住みよい環境、省エネ、人々の生活向上という創業以来の企業理念のもと、幅広く事業を展開してきました。市内に構える関東工場では、バイオマス発電向けなどの添加剤だけではなく、自動車整備用ケミカル、クリーンビューでおなじみの自動車用ケミカルなど、多彩なケミカル商品を製造しています。これからも皆様のニーズをより深く追求することで、さまざまな生活シーンにおいて、なくてはならないものとなるよう、さらなる研究開発を進め、より確かなものづくりに努めてまいります。会社概要、二次元コードがあります。会社名、株式会社一年ケミカルズ関東工場。住所、岡里13-9。電話番号、982131。従業員数、255人。年商、119億円。2023年3月期。写真4枚。1枚目、取扱い商品いろいろ。2枚目、工場外観。3枚目、植物由来樹脂添加剤ワンバイオ。4枚目、20リットル専用充填器。 写真終わり。特集、家の戸締まりしましたか。ちょっと買い物に出かけるだけ、今まで被害に遭ったことがないからなどの理由で鍵をかけずに外出していませんか。今年市内で確認された住宅への侵入窃盗被害は4月末時点で18件に上り、前年に比べて 80% も増えています。新型コロナ5類移行に伴う行動制限の緩和により、外出する機会が増えたことで、さらに被害が増える見込みです。私たちの身近なところで犯罪は起きています。日頃から犯罪意識を高く持ち、対策をしっかりして被害を防ぎましょう。家と鍵を思い浮かべ、考え込む女性の写真があります。古河市の住宅侵入犯罪の現状。図、住宅侵入窃盗認知件数。引用、茨城県警察ホームページ。棒グラフと折れ線グラフで表されています。縦軸に件数、0から120件。横軸に年、平成29年から令和5年。数値が入っておりませんので訳をつけて読みます。平成29年約95件、平成30年約95件、令和元年約60件、令和2年約50件、令和3年約55件、令和4年約40件、令和5年予想約120件。令和4年4月時点での件数より、令和5年4月時点では8割増で推移。コロナ禍で在宅時間が増えたため、侵入窃盗の認知件数は減少していましたが、行動制限の緩和により今後急激な増加が見込まれています。図終わり。図、コロナ禍以前の住宅侵入窃盗認知件数平成29年。引用、茨城県警察ホームページ。棒グラフで表されています。縦軸に件数、0から30件、横軸に月、1月から12月となっています。数値が入っておりませんので訳をつけて読みます。1月約8件、2月約5件、3月約6件、4月約3件、5月約2件、6月約5件、7月約11件、8月約9件、9月約10件、10月約27件、11月約5件、12月約4件。7月から10月の4ヶ月だけで他の月の合計より 1.5 倍。特に夏場は窓を開けたり、網戸のまま出かけたりするケースが増えるため被害が多発します。たとえわずかな時間の外出でも鍵をかける習慣を身につけましょう。防犯アプリ茨城ポリス、 iOS 用、Android 用の二次元コードがあります。茨城県警察マスコットキャラクターひばりくんのイラストがあります。吹き出しに活用してみてね。身近に発生している犯罪、不審者、事故情報等を地図上で確認できるほか、防犯ブザーや子どもの見守りなどの機能も充実しています。無料で使えるので、二次元コードからダウンロードしてご活用ください。犯罪の発生日時、発生場所、防犯対策等掲載。町の平和を守る人たち、古河警察署地域課、大谷美優巡査。被害を未然に防ぐことも私たちの仕事です。昨年9月に警察学校を卒業し、 現在は三和交番勤務で、地域に密着した活動を行っています。勤務内容は、管轄区域内のパトロールや、遺失届、拾得物の受理、事件事故の捜査など様々です。この時期は、空き巣など住宅侵入による被害が増えるため、パトロールでは高齢者宅を一軒ずつ訪問し、防犯のアドバイスをするなど、対策に力を入れています。地域柄のせいか、窓を開けたまま出かける人も多いので、施錠を徹底することが大切。自分の家は大丈夫と油断するのは禁物です。事件や事故が減り、皆さんが安心して暮らせる街になるよう、これから経験を積んで、地域の安全に貢献していきたいと思います。写真3枚、1枚目、大谷巡査の顔写真、2枚目、3枚目、勤務風景、写真終わり。緑町自治会自治会長小川久夫さん。地域の安全に貢献できることが何よりのやりがいです。昭和61年に緑町自治会防犯部として発足し、35年以上にわたり地域の見守り活動、防犯診断パトロールを続けています。活動は7月と12月の年2回、役員を中心に18人ほどで行っています。鍵のかけ忘れがないか、脚立やはしごが庭に放置されていないかなど、泥棒に隙を見せていないかチェックし、拡声器で呼びかけをしながら巡回するのが特徴です。活動を始めてからは、犯罪被害も減少し、警察から表彰も受けました。大切なのは、一人一人が防犯に対する意識を高めること。自分たちの町は自分たちで守るという意識を、多くの住民が持つことで、地域の連帯感が生まれ、安全な社会になっていくのだと思います。写真3枚。1枚目、小川さんの顔写真。2枚目、パトロールの様子。3枚目、自治会防犯部の皆さん。写真終わり。警察官が教える防犯対策。見開きページの中央に2階建ての家のイラスト。チェックポイントが説明と設置されやすさを星の数で示しています。玄関、カメラ付きインターホン、設置しやすさ星1つ、値段1万2000円から。泥棒は家に誰もいないことを確認するため、インターホンを押しますが、玄関周辺を録画しておくと、犯人を特定できます。またカメラがあることで、防犯効果も期待できます。センサーライト、設置しやすさ星2つ、値段2000円から。人の動きを感知し、ライトが点灯します。泥棒は人に見つかることを嫌うため、明るく目立つ場所には近寄りません。また、侵入者の存在を家の中にいる人に知らせる効果もあります。窓、防犯フィルム、設置しやすさ星3つ、値段1300円から。住宅へ侵入する手口で最も多いのがガラス破りですが、防犯フィルムを貼ることで窓ガラスが割られにくくなります。フィルムを貼るだけなので、ガラスを取り替える必要がなく、設置も簡単です。2階の窓、補助錠、設置しやすさ、星3つ、値段110円から。万が一、本錠が解錠されても、窓や扉が開けられません。高いところへ取り付けるのがおすすめです。設置のしやすさと価格が安い点も魅力です。1階テラス、防犯カメラ、設置しやすさ、星1つ、値段8000円から。泥棒は 顔や姿が撮影されていることを嫌います。設置していることが分かりやすいため、防犯効果が高いです。また、被害に遭った際、録画映像を証拠として提出できます。庭、防犯砂利、設置しやすさ、星2つ、値段20リットル1000円から。普通の砂利よりも大きな音が鳴ります。死角となる場所や人目につきにくい場所に設置するのがポイントです。どんな家が狙われやすいの？チェック、大谷巡査、高い塀や生垣、物置小屋など身を隠せる場所があり、人目につくことなく侵入できる家が狙われやすいです。また足場になる脚立などを利用して2階から侵入するケースもあるため、庭の整理整頓にも気を配りましょう。ポイント、古賀警察署地域課原田源太巡査。侵入に手間取り5分以上かかるようだと、泥棒の約7割は諦めるというデータがあります。侵入に時間をかけさせることが、被害に遭うかどうかのポイントになります。防犯グッズを有効に使い、簡単に侵入されない工夫をしましょう。チェック、原田巡査。防犯対策をしている箇所が多ければ多いほど、泥棒は警戒するため狙われにくくなります。最近は100円ショップでも様々な種類の防犯グッズが販売されており、設置も簡単なものが多いです。一人一人が防犯の意識を強く持つことで、犯罪の抑止、被害の縮小につながります。困った時はお気軽にご相談ください。その他、家の周りに不審な人を見かけたら、古賀警察署、電話300110、原田巡査と大谷巡査の顔写真があります。高齢者福祉サービスを紹介します。市では、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を送れるよう、様々な高齢者福祉サービスを行っています。申請は、健康の駅高齢介護課、総和庁舎市民総合窓口課、古賀庁舎、三和庁舎、市民総合窓口室へ受け付けておりますので、ぜひご利用ください。問い合わせ、健康の駅高齢介護課、電話924921。詳細はこちら、二次元コードがあります。シルバーカー購入費助成事業。足腰の衰えにより、外出を控えている高齢者が外出し生き生きとした生活が送れるようにシルバーカーを購入した費用の一部を助成します。対象、歩行に不安のある70歳以上の人が使用し、次の1、2に該当するシルバーカー、介護保険福祉用具貸与の対象品となるものは除く。1、四輪車で荷物入れの機能がある。2、SG 規格適合商品。助成額、購入費の2分の1以内、100円未満の端数は切り捨てとし、5000円まで。1人1回1台のみ。申請方法、申請書に必要事項を記入し、領収書と購入したシルバーカーの使用が確認できる書類を添えて、購入日から1年以内に提出。白内障補助メガネ補聴器購入費等助成事業。白内障補助メガネや補聴器等購入費用の一部を助成します。購入日から1年以内に申請してください。表、対象品目、対象者、助成額、対象の順に読んでいきます。対象品目、白内障補助メガネ用レンズ。対象者、65歳以上。 助成額、購入費の2分の1以内とし、1万円まで、1人1回1対のみ、対象、白内障手術後も、メガネを必要とする人、手術後1年以内に購入したもの、申請には指定の用紙による医師の証明書が必要。対象品目、補聴器、対象者65歳以上、助成額、購入費の2分の1以内とし3万円まで、1人1回1台のみ、対象、聴覚による身体障害者手帳の交付を受けていない人、集音器は女性の対象外。対象品目、ストマ用装具、対象者65歳以上、助成額、蓄尿袋上限6000円1ヶ月、蓄便袋上限5000円1ヶ月、対象、膀胱または直腸機能障害による身体障害者手帳の交付を受けていない人、他の制度で給付・助成を受けている人は対象外。表終わり。全国大会出場。第32回全国高等学校剣道選抜大会。久保谷凛さん、高崎健康福祉大学高崎高等学校。
健康百科、離乳食とアレルギーについて。子どもの離乳食を始めるにあたり、調理方法や食材などで悩みを抱えている人は少なくありません。その中でもアレルギーについて気になる人が多いのではないでしょうか。アレルギーの治療や管理に関しては、医師等へ相談の上、正しい診断に基づいた対応をすることが大切です。アレルギーを防ぐためのポイント。自己判断で離乳食の開始を遅らせない。食物アレルギー予防のために、離乳食の開始や特定の食物の摂取を遅らせることは推奨されていません。生後5ヶ月から6ヶ月頃を目安に接種を始めましょう。妊娠中や授乳中に母親の食事制限をしすぎない。極端な食事制限は母親の栄養状態が損なわれる恐れがあります。栄養バランスの良い食事をとることが大切です。新しい食品は1日1種類からにする。子供が初めて口にする食べ物は1日1種類、離乳食用スプーン1さじを平日の午前中に与えましょう。万が一アレルギー反応が出ても医療機関で受診しやすくなります。受診の際は食べたものの種類や量、どのような症状が出たか、食べてから症状が出るまでの時間や症状の持続時間など、医師に伝えられるようにメモしておきましょう。早めに湿疹の治療を始める。湿疹や乾燥肌等の皮膚の炎症がある場合は早めに治療を受けましょう。皮膚のバリア機能を保ち、アトピー性皮膚炎予防のために日頃からスキンケアを心がけましょう。子どもの食事や栄養について不安や悩みがある場合は、お気軽にご相談ください。問い合わせ、古賀福祉の森会館、子育て包括支援課、電話、486881。古賀キラフォトクラブ、私のおすすめ。昔懐かしい味をお持ち帰り、和風ラーメン気さく。古賀第二小学校のすぐそばにある地元に愛されるラーメン屋さん。昔ながらの和風ラーメンや餃子、自家製のジャンボシューマイは店内で食べられるほか、お持ち帰りも可能です。ご飯のおかずやおつまみなど、お店の味を自宅でも楽しめるので、 ぜひお持ち帰りでもご利用ください。店舗概要、住所、本町 2-7-10、 電話 3210-85、 営業時間や定休日の情報はこちらから。二次元コードがあります。写真4枚、1枚目小垣らメンバー寮、2枚目店舗外観、3枚目ショーケース、4枚目お持ち帰りの看板。写真終わり。きらり小賀人、世界のみんなと楽しみたい WSJ スケートボード2023年強化指定選手、長谷川瑞穂さん12歳、荒下。4月12日から16日に笠間市で開催されたマイナビスケートボード日本オープンのパーク女子で優勝した長谷川さん、国内トップレベルの選手が集う中、練習では成功しなかった技を決めるなど勝負強さを発揮しました。パリ五輪出場を目指す長谷川さんにスケートボードの魅力などについて伺いました。スノーボードの選手だった母の影響で5歳からスケートボードを始めた長谷川さん、笠間市や千葉県、埼玉県などにある施設で平日は3時間以上、休日も6時間から8時間ほど練習に励んでいます。競技では特にスピードや高さが要求されるため怖いと感じることもあるそうですが、難しい技が成功した瞬間の嬉しさや楽しさは格別。またそれ以上に性別や年齢、国籍を超えてたくさんの人と交流できるところがスケートボードの魅力だと言います。試合ではライバル同士でも技が成功したときは一緒に喜びを分かち合うのがスケートボード文化の特徴です。5月に千葉市で開催された国際大会の X ゲームでは、天候の影響で決勝戦が行われず悔しい結果となりました。その悔しさをバネに、どんな環境でも実力を発揮したいという強い気持ちで日々練習を重ねています。10月にローマで開催される世界選手権ではさらなる活躍が期待されます。目標はパリ五輪の出場だけど、順位を意識しすぎずに楽しく滑りたいと語る長谷川さん。自分の演技を通してスケートボードの楽しさを広めていきたいと屈託のない笑顔を見せてくれました。写真4枚、1枚目笑顔でボードを持つ長谷川瑞穂さん、2枚目日本オープンで獲得した金メダル、3枚目スタート直後に見せた大ジャンプ、4枚目フロントサイドステールフィッシュエア。写真終わり。子がアイドル、今月の子学校、いい子が育つ子が、関琥珀くん、令和3年11月生まれ、おさき。初めてのいちご狩り、これからも笑顔があふれますように。父聖也、母勇気。坂より歩夢くん、令和2年11月生まれ、西牛ヶ谷。いたずら大好き歩夢くん、家族みんなの宝物だよ。父拓也、母めぐみ。堀口ジョーくん、令和4年8月生まれ、横山町。毎日笑顔をありがとう。たくさん一緒に笑おうね。父よしき、母かりん。山室瀬奈くん、令和3年12月生まれ、下辺見。お外が大好き。これからもたくさん思い出作ろうね。父ひろのぶ、母さりな。それぞれのお子さんの写真があります。お子さんの写真を募集中。 対象、0から3歳の市内在住のお子さん。応募方法、メール、電話で受付中。メールの場合は件名を今月の小学校応募とし、本文にお子さんの氏名、振り仮名、生年月日、父母の氏名、住所、電話番号を明記し、city.pr@city.ibaraki-koga.lg.jp 相和庁舎シティプロモーション課、電話923111へ申し込みください。二次元コードがあります。私の夢、日本を明るくする警察官に。中村ゆなさん、湖小学校6年生。私の将来の夢は警察官になることです。私がこの夢を持った理由は、日本が明るくなってほしいと思ったことと、警察官という仕事がかっこいいと思ったからです。これからこの夢を叶えるために、警察官にとって大切な国語、英語、算数の勉強を頑張りたいです。またわからないところがあったら、先生や友達に聞いたり、教科書やノートを見直したりすることを大切にして、将来の夢を叶えたいです。中村ゆなさんの写真があります。
古賀歴史見聞録、たまげた話。古賀人玉雑話。びっくりしたらたまげた。昨年、北陸のあるお寺へ接骨の話を聞きに行った。何でも大昔、命を助けてあげたカッパから伝授された接骨の技術を今に伝えているのだという。ちょっとびっくりしたのは、このお寺の本堂にはその徳をたたえて作られた、その家の先祖とカッパのツーショット木像が祀られていたことだった。こんな風にびっくりすることをたまげたとも言うが、漢字で書くとたまげた、魂がどこかへ消えてしまったがごとく、まるで放心状態になるのである。そんな魂の姿形を私たちはどのように見てきたのでしょうか。玉瀬と呼んだ人玉。江戸時代の辞典和訓のしおりによれば、魂という言葉は玉し火、玉と火という意味を持つのだとしています。火の玉のように燃え上がる炎が生命力を感じさせたのでしょう。それは人玉のことを古賀では玉瀬、魂と呼んでいることからも、魂そのものを火の玉のようなものとしていたことがうかがえます。人玉の色と形。さて、人玉と聞いて思い出すのは明治14年のこと。古賀で化け物発見お届けなるものが警察署に提出されたという新聞記事。毎晩8時ともなると、ある建物の屋上に青い火の玉らしきものが出るのだという。三つ目の大入道だ、一つ目の小僧だ、とにかく化け物だと言っては、警察で何とか討ち取ってほしいと願い出たというもの。青い炎の塊には言い知れぬ不安がまとわりつくものだったのでしょう。そういえば、大正8年生まれの男性が昭和10年の出来事として次のように人玉について語ったことがある。墓場んとこへ赤い火がスーッとゆっくり全部見てたら、寺の本堂の方へ行っちゃった。来た時にね、蚊取り線香みたいなのくーっと確実に見たんだよ。中略、あ、火の玉だってびっくりして、2階から大変だ大変だって みんなが寝てる部屋へ火の玉だって言って、火の玉見たんだって言ったら、お袋が青かったか赤かったかって、赤かったって言って、したら女の子が来るよって言って、そしたら何々の方の女の子が次の日来たんだよ、死体で。そして男は緑なんだって。それで細いのが子供なんだって。よく知ってんなって言うと、みんなそうなんだって言うんだ。大人のは大きいんだって。大きくてまっすぐ行っちゃうんだって。ゴーって行っちゃうんだって。人玉には色や形、大きさ、いろいろあるもんだなと。しかし、これは珍しい話でもなさそうで、各地の民族史を紐解くと、老若男女で、色や形や音、家の中に入ってくる時の入り口にまで違いがある。見ると見ないとでは、その人の将来にも影響すると伝えているところもある。もちろん、今さら将来を考えることのない私には、何も関係ない話ではありますが。それにしても、最近は人玉の目撃談も少なくなった。きっと闇夜を失った現代は、人玉にとって住みづらい世の中なんでしょうな。エネルギー不足に悩んだら、人玉でも明かりにしましょうか。そんなこと言ってると、あいつはたまげたやつだね。褒められてんだかさっぱりわからない。いつだって脱力、いつだって放心状態なもんだから。古賀歴史博物館学芸員、立石直之。写真、人玉と幽霊、一対男流行り歌川より、写真終わり。図書館の本棚から、古賀図書館。一般書小説、伊の旅路とはに、服部忠広著。江戸時代初期に活躍した名医、徳川家御殿医であった岡本玄也、真瀬道さんと真瀬玄作の直系の弟子である彼の偏見なき信念と、より良き移動の精神を求めてやまない真骨頂を描く。出版社パレード。一般書小説、図書館ウォーカー、オラシオ著。旅のついでに図書館へ行ってみませんか。図書館をもっと身近なものにをコンセプトに、元図書館員が全国66の図書館をめぐり、新たな図書館の楽しみ方を伝えます。出版社、日外アソシエーツ。児童書、パップという名の犬。ジル・ルイス作。あの男の子がいればきっと守ってくれる。でも、今はここが自分の世界。野良犬として生きていくしかないのだ。都会に暮らす野良犬たちを主人公に、人間と動物の関わりを弱い立場の者たちに心を寄せて丁寧に描く。出版社、評論社。会いに来たよ。高原良文。ある夏、海に落ちてしまった白い犬は、白イルカに助けられます。仲良くなった犬と白イルカは、毎日会うようになりました。ところが、秋になると、白イルカの姿が見えなくなって。出版社、文芸社。それぞれの本の表紙の写真があります。おうちで簡単、古賀ご飯。夏野菜のラタトゥイユ、4人前。材料、にんにく一片、玉ねぎ二分の一個、パプリカ赤、黄、各一個、ズッキーニ一本、ナス二本、トマト缶、汁含む400グラム、 チキンブイヨンの素5グラム、乾燥タイム少々、ローリエ1枚、オリーブ油炒め用適量、玉ねぎ2センチから3センチメートル角切り、パプリカ2センチから3センチメートル乱切り、ズッキーニ厚さ1センチメートル輪切り、ナスはピーラーで皮を4箇所縦に剥き、厚さ1センチメートル輪切りにしておく。作り方。1、みじん切りにしたニンニクをオリーブ油で炒め、香りが出たら玉ねぎを加えて弱火でしんなりするまで炒める。2、パプリカ2種も加え、しんなりしたらトマト缶とチキンブイヨン、タイム、ローリエを加え、蓋をして弱火で煮込む。3、パプリカが柔らかくなったら多めのオリーブ油でズッキーニを炒め、油を切り、2の鍋に入れて煮込む。同様にナスも炒め、鍋に入れて煮込む。4、食材が柔らかくなったら塩コショウで味を調える。温かくても冷たくても美味しくいただけます。またパスタと和えたり、パンにのせたりしても OK です。紅葉学園、高橋明弘さん、調理師学科学科長。写真2枚。1枚目、夏野菜のラタトゥイユ。2枚目、高橋明弘さん。写真終わり。町の話題レポート。競技も応援も全力で、小学校運動会。5月27日、晴れ渡った青空の下、市内小学校で運動会が行われました。今年はコロナによる制限が緩和され、声を出しての応援が可能に。校庭には大きな声援と歓声が響き渡りました。古賀第7小学校では、切り開け、勝利の鍵は団結力をスローガンに掲げ、児童たちが積み重ねた練習の成果を披露。保護者や仲間たちが見守る中、最後まで全力で競技に取り組みました。写真。二人三脚では親子が息を合わせて力走しました。写真終わり。子どもたちの幸せのために、コミュニティスクール地域学校共同活動研修会。6月4日、野本伝説工業コスモスプラザで、古賀市コミュニティスクール地域学校共同活動研修会を開催しました。文部科学省 CS マイスターの四柳千佳子氏による講演のほか、古賀市学校運営協議会委員などが子どもたちにとって楽しく通える学校について意見交換を行いました。写真、コミュニティスクールの推進について講演する四柳氏。写真終わり。新茶を丸ごと楽しもう、ふるさと古賀新茶祭り。5月21日、古賀久保公園内の茶畑周辺で、第22回ふるさと古賀新茶祭りが開催されました。来園者は、古賀の昔の風景を楽しんでもらうために作られた茶畑で、家族や友人と茶摘みを体験、茶娘との交流を楽しんだほか、茶席体験や新茶の天ぷらを味わうなど、新茶ならではの香りを満喫しました。写真、茶娘に教わりながら新茶を摘む女の子。写真終わり。仲間と駆け抜けるグラウンド。古賀市マスターズサッカー大会。5月13日、14日、20日、21日、吉田サッカーフィールドとリバーフィールド古賀で第33回古賀市マスターズサッカー大会を開催しました。首都圏を中心に74チーム、延べ2000人が参加。選手たちは年齢を感じさせないキレのある動きでボールを追いかけ、敵味方を問わず声援を送るなど、仲間やライバルと交流を深めました。写真、性別の垣根を越えてサッカーを楽しむ選手たち。写真終わり。古賀から生まれた芸術品、古賀市ゆかりの作家たち。 4月29日から6月18日、古賀街角美術館で企画展、古賀氏ゆかりの作家たちが開催されました。市にゆかりのある作家によって描かれた洋画や日本画のほか、市内施設や街並みをスケッチした作品も多数展示。作家の巧みな筆遣いや変わりゆく古賀の歴史を間近で感じることができる貴重な機会となりました。写真、作品をじっくり眺める来館者、写真終わり。メダリストを支える企業、日卓古賀工場に石川佳純さんが訪問。6月9日、日本卓球株式会社古賀工場に東京五輪銀メダリストの石川佳純さんが引退報告に訪れました。日卓は国内で唯一、オリンピックなどで使用される国際卓球連盟公認球を生産している企業。石川さんはボールやラケットの製造工程を回り、選手時代の活動を支えてくれた社員の皆さんに感謝の気持ちを伝えていました。写真、ボールの製造工程で工場長から説明を受ける石川さん。写真終わり。古賀っ子だより。文化庁伝統文化親子教室事業、子ども日本舞踊教室、期間7月22日から12月16日の土曜日、全20回、発表会を含む。時間15時、場所イチョウプラザ等、対象小学1年生から高校3年生、定員12人程度、費用1000円程度、旅代、浴衣帯貸し出しか、内容浴衣自走、3分程度の古典舞踊と盆踊り、講師渡辺陽子氏、申し込み期限7月15日土曜、電話、申し込み渡辺、電話486574、問い合わせ古賀庁舎文化教育推進室。夏休み親子料理教室、親子で一緒に料理教室へ参加しませんか。期日1、8月3日木曜、2、8月4日金曜、3、8月24日木曜、時間10時、場所1、3、古賀福祉の森会館、2、健康の駅、対象、市内在住で小学生がいる親子、小学生兄弟姉妹での参加か、定員各15組程度、費用大人300円、子供100円、内容料理教室、食育講話、講師食生活改善推進員、申し込み期限7月13日木曜、 QR 申し込み問い合わせ古賀福祉の森会館健康づくり課、電話486883、二次元コードがあります。ネットワークサポート親学からのご案内。シニア S サロン、対象市内および近隣在住のシニア世代、二次元コードがあります。マミーズサロン、対象妊娠中から未就学児がいる親子、二次元コードがあります。問い合わせ NPO 法人ネットワークサポート親学、担当竹村、電話090-9360-8284。子育て支援センターからのご案内。市内に9箇所ある子育て支援センターは、子育てをしている人に遊び場の提供と子育てのお手伝いをするところです。みんなで一緒に歌ったり体操したり絵本を見たりするほか、季節の制作や手形アート、毎月のお誕生会などさまざまな活動をしています。利用する場合は事前予約が必要です。 活動時間外には育児相談等も受け付けています。0歳児で初めて利用する場合は事前に問い合わせください。各施設の詳細や催しは古河市地域支援センターのホームページからもご覧いただけます。二次元コードがあります。子育て支援センターにっこり古河市立第四保育所。7月の主な活動、水遊び、七夕レクリエーション、ママ講座メモリアルボード。週間スケジュール、月曜0歳から2歳児、火曜2歳児、水曜0歳から就学前、センター園庭開放、木曜1歳児、金曜0歳児、費用100円、問い合わせ、第四保育所、荒久田245-5、電話486557。子育て支援センター小鳩保育園。7月の主な活動、7日体操教室2歳児以上、11日からプール遊び、20日からセンター開放。週間スケジュール、月曜サークル活動、少人数制、火曜0歳児、水曜1歳児、木曜2歳児以上、金曜0歳から就学前、費用100円、問い合わせ小鳩保育園磯部1648-1、電話922616。子育て支援センター花桃カフェ、花桃保育園。7月の主な活動、身体測定、ビーチサンダル製作、クリームソーダ製作。週間スケジュール、月曜0歳から2歳児、火曜0歳1歳児、水曜2歳児、木曜0歳児、金曜1歳児。費用100円、問い合わせ花桃保育園2-853-1、電話752000。それぞれの建物の外観の写真があります。
健康づくり事業、問い合わせ子育て包括支援課、古河福祉の森会館、電話486881。表、乳幼児健康審査の表があります。乳幼児健康審査、対象、場所、期日、受付時間の順に読みます。1歳6ヶ月児健診、二次元コードがあります。令和3年11月1日から令和4年1月18日生まれ、三和地域福祉センター、7月20日木曜、令和3年12月10日から令和4年1月17日生まれ、古河福祉の森会館、8月2日水曜、令和3年12月26日から令和4年1月20日生まれ、健康の駅、8月10日木曜、3歳児健診、二次元コードがあります。令和2年2月5日から2月27日生まれ、健康の駅、7月26日水曜、対象者には案内を個別通知します。相談の表、相談、内容、場所、期日、時間の順に読みます。5ヶ月児相談、二次元コードがあります。身体計測、離乳食の話、触れ合い遊び、育児相談、母子健康手帳、問診票、バスタオル持参。古河福祉の森会館、7月19日水曜、健康の駅、7月21日金曜。対象者には案内を個別通知します。発達相談、予約制、二次元コードがあります。言葉が遅い、身体の動きが気になると、乳幼児の心理や発達に関する個別相談。
古賀福祉の森会館、8月9日水曜、健康の駅、8月17日木曜、時間はいずれも9時20分から15時30分。妊娠・子育て相談いちごの輪、予約制、二次元コードがあります。妊娠・産後の相談、育児相談、身体計測、母子健康手帳、バスタオル、2歳未満のみ持参。健康の駅、7月24日月曜、8月8日火曜、9時30分から。表終わり。教室パパママクラス予約制、定員13組、多数抽選。内容、子育てについての講話、赤ちゃんのお風呂入れ体験、母子健康手帳、筆記用具、エプロン持参。場所、健康の駅。期日、8月20日日曜。時間、9時30分から11時。申し込み期間、7月19日水曜から8月2日水曜。3ヶ月から6ヶ月児検診、9ヶ月から11ヶ月児検診、公費負担を受けましょう。乳児一般健康診査受診票を使用して医療機関で受けられます。問い合わせ、古賀福祉の森会館、子育て包括支援課、電話486881、二次元コードがあります。子育て広場臨時休館、ヤクルトワンパクステーション、期日7月22日土曜、23日日曜、問い合わせ、ヤクルトワンパクステーション、電話234120、やんちゃ森、期日7月24日月曜、問い合わせ、やんちゃ森、電話929033。小児救急医療輪番表。小児輪番病院は、入院治療を必要とする子どもの救急医療を行っています。事前に電話でご相談ください。二次元コードがあります。医療機関、茨城西南医療センター病院、境町2190、電話878111、UI 記念病院、東牛ヶ谷707、電話973000、古賀赤十字病院、下山町1150、電話237111、古賀総合病院、鴻巣1555、電話471010。診療時間、月曜から土曜日、18時から23時、日曜日祝日、9時から16時。実施時間外の受診については、つくばメディカルセンター病院、電話029-851-3511でも小児救急に対応しています。対象年齢、15歳未満。音訳者中、小児救急医療輪番表で、茨城西南医療センター病院を西南、UI 記念病院を UI、古賀赤十字病院を赤十字、古賀総合病院を古賀病院と呼んでいます。中、終わり。表、小児救急医療輪番表。7月1日土曜、西南、2日日曜、UI、3日月曜、西南、4日火曜、西南、5日水曜、西南、6日木曜、西南、7日金曜、赤十字、8日土曜、西南、9日日曜、西南、10日月曜、西南、11日火曜、古賀病院、12日水曜、西南、13日木曜、西南、14日金曜、赤十字、15日土曜、西南、16日日曜、友愛、 17日月曜西南、18日火曜古賀病院、19日水曜西南、20日木曜西南、21日金曜赤十字、22日土曜西南、23日日曜赤十字、24日月曜西南、25日火曜古賀病院、26日水曜西南、27日木曜西南、28日金曜赤十字、29日土曜西南、30日日曜友愛、31日月曜西南、8月1日火曜西南、2日水曜西南、3日木曜西南、4日金曜赤十字、5日土曜西南。表終わり。茨城県救急医療情報システムホームページ内にある小児輪番検索から休日や夜間に子どもの急病時の対応をしている医療機関を探すことができます。茨城子ども救急電話相談、電話 050-5445-2856、 受付時間24時間365日、大人を対象とした電話相談も受け付けます。二次元コードがあります。時間外当番薬局の情報はこちらから。二次元コードがあります。古賀インフォメーション。低所得子育て世帯生活支援特別給付金。食費等の物価高騰による影響を特に受ける低所得の子育て世帯に生活支援として対象児童1人につき5万円を支給します。対象、一人親世帯。二次元コードがあります。丸1、申請が不要な人。令和5年3月分または4月分の児童扶養手当受給者、支給済み。丸2、申請が必要な人。公的年金などを受給しており、令和5年3月4月分の児童扶養手当の支給を受けていない人。児童扶養手当にかかる支給制限限度額を下回る場合のみ。食費等の物価高騰の影響で家計が急変し、収入が児童扶養手当の受給対象となる水準に下がった人。一人親世帯以外の低所得の子育て世帯。二次元コードがあります。丸1、申請が不要な人。令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金、一人親世帯以外の低所得の子育て世帯分の支給対象者、支給済み。丸2、申請が必要な人。高校生相当の児童。平成17年4月2日から平成20年4月1日生まれのみを養育しており、令和5年度住民税均等割が非課税の人。食費等の物価高騰の影響で家計が急変し、収入が住民税非課税相当の収入になった人。支給額、児童1人当たり一律5万円。申請期限、令和6年2月29日木曜、郵送。申し込み問い合わせ、相和庁舎子ども福祉課。郵便番号 306-0291、下大野2248。電話 923111。古賀クラス、ブランドロゴを使ってみませんか？ロゴマークの利用マニュアルを作成しました。使い方をご確認いただき、チラシやホームページ、名刺など皆さんのアイデアで自由にご活用ください。市の魅力を一緒に発信していきましょう。団体、商用等で利用する場合は申請が必要です。 問い合わせ、相和庁舎シティプロモーション課、電話923111、二次元コードがあります。コガクラスのブランドロゴとコミュニケーションロゴのイラストがあります。また、それぞれのロゴを使った写真が3枚あります。住民税非課税世帯等臨時特別給付金。物価高騰等による家計への影響が大きい低所得者世帯への負担軽減を図るため、住民税非課税世帯等に対して給付金を支給します。対象世帯には世帯主宛に確認書を送付します。未申告者や転入者がいる世帯は確認書とは別に申請書の提出が必要となる場合があります。詳細は市ホームページをご確認ください。対象、基準日、令和5年6月1日に古河市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税である世帯。支給額、1世帯あたり3万円。申請書受理から振込までは2ヶ月程度かかる場合があります。申請期限10月31日火曜、郵送。問い合わせ、臨時特別給付金コールセンター。郵便番号 306-0221、駒羽1501。電話929541。二次元コードがあります。シニア運動教室。転倒予防のための運動や脳トレなどを行う教室を開催します。対象、市内在住の65歳以上。定員各20人、多数抽選。講師、健康運動指導士、ほか。申し込み期間、7月3日月曜から19日水曜、窓口、電話。申し込み、問い合わせ、健康の駅、高齢介護課、電話924921、二次元コードがあります。表、運動教室の日程表があります。期間、時間、場所の順に読みます。8月2日水曜から12月6日水曜、月2回程度、全12回。10時から12時、中央公民館。8月8日火曜から12月19日火曜、月2回程度、全12回。10時から12時、三和農村環境改善センター。表、終わり。運動する参加者の写真が2枚あります。茨城アストロプラネッツ公式戦古河市デイの開催。市民等を無料招待する古河市デイを開催します。特別企画として来場者先着1000人に古河クラス×アストロプラネッツオリジナル T シャツをプレゼント。T シャツを着て茨城アストロプラネッツを応援しましょう。会場には飲食ブース等の出店もあります。日時、7月9日日曜13時、雨天中止。場所、吉田スタジアム。対象、市内在住、在勤、在学の人。証明できるものを持参の上、受付特設ブースまでお越しください。定員1500人。問い合わせ、古河庁舎、スポーツ振興課、電話225111、二次元コードがあります。アストロプラネッツオリジナル T シャツの写真があります。